説教 CD ナンバー191。本日のメッセージは、神の律法を擁護すると題して、2012年6月16日にもたれました礼拝内容です。話、花城剛。
おはようございます。今日は神の律法を擁護するという内容を話したいと思います。神様は愛の神様であられます。第一ヨハネの 1-16 にそれがはっきりと書いてあります。そして神の性質、神の律法も同様に愛であります。そしてそれは今までもそうであったし、これからも同じであります。神様には変化とか回転の影とかいうものはありません。神の律法の、神と律法の性質を聖書の中で比べながら見てみたいと思います。いかにこれが同じものであるかを確認します。神も律法も義であると聖書に書いてあります。イスラエルの神主よ、あなたは正しくいらせられます。あなたのすべての戒めは正しいので、我が舌は御言葉を歌います。神様も律法も完全であります。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。主の掟は完全であって、魂を生き返らせ、主の証は確かであって、無学なものを賢くする。神様も律法も清いものであります。あなた方の神主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。このようなわけで、律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖であって、正しくかつ善なるものである。神様も律法も善であります。この聖句、詩篇34-8は、日本語では主の恵み深きことと訳されていますが、近定訳ではグッドと書かれています。善、つまり主の善なることを味わい知れ、主により頼む人は幸いである。そして律法もこのようなわけで、律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖であって、かつ正しくかつ善なるものである。神様も律法も真実であります。主は真実なる神であって、偽りなく義であって聖である。あなたの義は常しえに正しく、あなたの掟は誠です。誠も聖も、真実も同じ truth、同じ言葉です。宇宙の調和は律法を基礎としています。すべての被造物の幸福はこの偉大な義の原則に完全に一致することでありました。ところがルシファーが自分を高めたいという思いを欲しいままにしてしまいました。そしてイザヤ書14章にあるようにこう言いました。私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に昇り、糸高き者のようになろう。こうして彼は被造物の忠誠を、そして最高の愛情を自分のものにしたいと思ったんです。そしてキリストだけがお持ちになれる体験である権力に憧れたんです。それからルシファーは律法を攻撃してきました。この神とサタンの間の戦いは最初から律法に関してのものでありました。 そしてルシファーはこの律法を攻撃して神様の権威を覆そうとずっと一貫して試みてきたんです。ですから私たちはこのキリストとサタンの大争闘において、キリストに勝利が与えられるように、そして神様の皆のために律法を擁護する必要があるのです。ここで律法に関して誤解を解くために整理してみたいと思います。神様は愛であるという、もう一大原則があります。そしてそれを細かく見ていくと、申命記やルカ10章にあるように、あるいはレビ記19章ルカ10章にあるように、神を愛せよ、そして隣人を愛せよということに分けられます。これをさらに細かくしていくと10回に分けられるんです。10条に、神を愛せよというのは第1条から第4条までです。もっと神を愛せよだけではイスラエルの民は分からなかったので、もっと具体的に神様は教えてくださいました。そして5条以降、10条まで隣人を愛せよということをもっと細かく具体的に分かるようにしてくださったんです。そしてそればかりでなく、神様がモーセを通してイスラエルのために定めと掟をくださいました。これは勘違いされていますが、人間の教えだと思っている人がいる。定めと掟も神様がくださったものです。そしてこれは何のために与えられたかというと、十戒の原則を例示し適用するためです。もっと、もう神は愛であるだけで被造物が全部分かってくれたらよかったんだけれども、もう分からないから、どんどん神様は忍耐深く細かく分けてくださいました。そして道徳律というものについてちょっと考えたいんですが、道徳律というのはこの十戒のことです。そしてそれを十戒を、その原則を例示し適用するために定めと掟が与えられましたから、その一部も道徳律として考えていいと思います。神の御座と同じく普遍です。まあこの適用ですから、時代によってちょっと変わってきます。この定めと掟に関しては、例えば悪いことしたら石で打ち殺せという定めがありました。これは当時は有効だったかもしれませんが、今はそれは原則ではない、我々が守る鉄則ではないです。あるいは男の人はひげを剃ってはいけないと定めの中にありました。これは当時エジプトの文化であったから、それに習わないようにということでありました。ところが10分の1、あなたの収入の10分の1を納めなさいとか、そういったものもありますので、これは完全にもう守る必要のないものではなくて、守れば祝福になるものもたくさんあります。これは適用、十戒を適用するものですから、それぞれがその時代において判断してやっていかなければならないものです。しかしこの道徳律というのは、十戒は、あるいは神を愛せよ、隣人を愛せよは、神の御座と同じく永遠に不変のものであります。そして霊典律というものもあります。この霊典律というのはキリストの犠牲と祭司職を示すもので、ずっとこう守られてきました。動物を殺して血を流しました。これはもう我々守る必要がないものです。それはキリストが実際に十字架で死なれ、 本物が来たんだからそれを例示する、それはもう必要なくなったんです。コロサイ2章の14節に、キリストが取り除いて十戒につけてしまわれたという律法はこの零点律のことでした。これを十戒だと言って、十戒も廃されたんだからもうキリストが死んだとは安息日守らないでいいんだという意見がありますが、これはちょっと勘違いされているんです。道徳律と零点律は全く違うものであります。十字架によって零点律は廃されました。そして道徳律は神の御座と同じく永遠に不変のものです。そしてまだこんがらがうようなものがあるんです。それは人間の戒め、言い伝えです。これは霊天律も道徳律も神の律法でありました。モーセを通して与えられた。ところがそれ以外で人間の戒めというものをパリサイ人、律法学者たちは作りました。それがマタイ15章を読むといろいろ書かれています。例えばあなた方はコルバン、すなわち供え物ですといえば、もうお父さんお母さんの面倒を見なくていいんだという教えが当時あったそうです。これは神様が父と母を敬えと十戒の中で言ったものと反対のことを教えていました。人間が勝手にいろんなものを作り上げていったものです。だからパリサイ主義は良くない、律法主義は良くないと今日言われるようになったんですが、それとまた混同してイエス様が十字架で亡くなったのに安息日を守るユダヤ人と一緒じゃないかと非難されることがありますが、これは完全に誤解です。これは人間の戒めだから我々はそれをもう、それに習わない、パリサイ人に習わない、そういう生き方をしなければならないんです。イエス様はこのマルコ7章においてこのように言われました。ユダヤ人に対して、パリサイ人と律法学者たちに対して、人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいる。あなた方は神の戒めを差し置いて人間の言い伝えを固執している。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めを捨てたものだ。そして一番下の最後に、あなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を無にしている。またこのようなことをしばしば行っている。イエス・キリストがこのようにこのコルバン、すなわち供え物ですといえばもうそれでいいとして、父と母を敬わないで何もしないで済むと言ってるという教えに対して牽制したんです。この人間の戒め、言い伝えの中に今日根強くキリスト教会の中に残っているものがあります。日曜礼拝です。神の戒めを差し置いて人間の言い伝えを固執している。聖書の中に週の第一日目、あるいは日曜日を聖なる礼拝の日として持ちなさいという戒めは一つもありません。これは日曜礼拝の人も認めています。じゃあなぜやるかというと、カトリック教会が変えたからですという答えになっています。そしてある人たちはそのことも知らずに、死が復活したからその日を礼拝しますと言っています。しかしそれはもともとはカトリックの権威によって変えられた礼拝日をただ従っていっているだけなんです。第7日目礼拝から第1日目礼拝への変更がされたのは、はじめに紀元321年に、これはコンスタンティヌテという宗教家ではない政治家です。ローマの 政治家です。この皇帝が太陽を祝う日、神様じゃなくて太陽を祝う日として労働を休むように強制したそうです。第1回民間日曜日令を制定しました。キリストが亡くなって約300年ぐらい経った後ですね。そして 何世紀にもわたって十字架の後、ある地域では安息日が守られてきました。そしてそれと並行して日曜日復活の祝日が徐々に守られていって、何世紀もの間これ両方守られていました。しかしだんだんだんだんと安息日をこの日曜日が完全に覆ってしまったんです。教会としてそれを正式に決めた一番有力な記録は、紀元336年にカトリック教会のラオデキア会議において土曜日から日曜日に変更したという記録が残っています。さっきのコンスタンティヌ帝から、15年ぐらいです。最初は政治的なものでしたが、宗教的なものに変わってきました。そして17世紀の人が書いたものですが、第7日安息日はキリスト使徒、そして原始キリスト教会によって厳粛に祝われた。ラオデキア会議はその遵守を廃止した。ラオデキア会議は初めて主の日の遵守を確定づけたと、17世紀の著者が言っていますが、3世紀頃ローマカトリック教会自身がこう言いました。質問されました。 P. ゲアマンという人の 論説で書かれていることですが、どの日が安息日か。答え、土曜日が安息日である。どうして我々は土曜日の代わりに日曜日を守るのか。答え、我々が土曜日の代わりに日曜日を遵守するのは、カトリック教会がラオデキア会議で土曜日から日曜日に移したからである。ですから私たちが変えたんですと、はっきりカトリックは言っています。こうして宗教改革、マルチン・ルターによって行われた宗教改革の後も、プロテスタント教会は日曜礼拝をずっと引き継いで今日に至っているということです。しかし神の律法を軽視するとどうなるでしょうか。大総統下巻の191ページには、今日のリバイバルにおいて神の霊と力が欠けている理由は、この神の律法の重要性を見失っているからだと言っています。本当のリバイバルは神の律法を回復することから始まるのであります。それは神のご性質であり、神は愛なりを具体化したものだからです。キリストの十字架の痛み、あれは我々が鈍い感覚であまり御心の苦しさを理解できないから、神様はあのような形で、我々が見える形で傷つけられましたけれども、アダムが罪を犯した時から愛するアダムの裏切り行為によって彼の心はズタズタに傷つけられたのでありました。そして今日も未だに我々が罪を犯すたびに、キリストはその御心に新たな傷を受けられるのであります。そのことを本当に悟るならば、我々はどんなに罪を忌み嫌って罪から離れるのに役立つことでしょうか。ところでこの律法を守ろうとするときに、サタンはもうイライラします。だから攻撃します。律法を守らないように、 そして世の終わりには日曜休業令という形でそれを具体的に行動に移します。これは黙示録13章そして14章で警告されていることです。黙示録12章の17節には皆さんよく知っていると思いますが、竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子らすなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行ったと書いてあります。だから戒めを守るこの女は竜が怒るんです。だから律法を守る者はサタンの攻撃に遭うというのはもう昔からの法則です。皆さんの修法にも最初の御言葉の方に書いてありますが、この世界歴史が終末に近づくにつれてサタンはこの人々を欺いて滅びに陥れるために全力を尽くすと書いています。二段落目からお読みいたします。修法の二段落目ですね。これはキリスト実物教訓の148-149の引用文ですが、彼は地上にいる一団の人々が弱く罪深い人々であるにもかかわらず神の律法を敬っているのを見て怒りを抱くのである。サタンは彼らが神に従うことができないようにしようとしている。サタンは彼らには何の価値もないことを喜び、すべてのものを陥れて神から引き離そうとあらゆる策を巡らしている。彼は神を非難するとともに、この世界で憐れみの愛、同情と許しの精神を心に抱いて神の御心を行おうと努力するすべてのものを責め非難するのである。神の力が神のために表されるごとにサタンは怒りを抱く。神が民のために働かれるごとにサタンの部下たちは以前に倍した力を持って彼らの滅びを図る。サタンはキリストに信頼する者を一人残らず妬むのである。サタンの狙っていることは人間をそそのかして悪を行わせることであり、そしてそれに成功するとその責任を全部誘惑された人間のせいにすることである。皆さんはそのような非難を受けてないでしょうか。サタンから徹底的に攻撃されて誘惑されて悪いことをしてしまった。そしてそれはやった後に全部皆さんのせいにされて、ああ自分はやっぱりダメ人間だと感じることはないでしょうか。続けてお読みします。サタンは人々の汚れた衣、不完全な品性を指摘する。また彼らの弱さと愚かさや暴音の罪やキリストに似ていないことなど、彼らが贖い主の見栄えを汚したことを指摘する。そしてこうしたことはすべてサタンが彼らを自分の思いのままに滅ぼして良い理由であると主張するのである。サタンはまた人々の心に、自分たちはもう救われる見込みがなく、彼らの汚れは到底洗い清められ得ないものであるというように思わせて恐怖に陥れようとしている。こうしてサタンは人々の信仰を失わせて全く自分の誘惑の虜とし、神に反逆させようとしているのである。もしこの教会が神の律法を擁護しようとする運動をしているならば、皆さん一人一人はこのような攻撃に遭っているはずです。もう自分はダメな人間、救われるはずのない人間だと思う人がこの中にいるはずです。それはすべて律法を擁護しようとしているからです。しかし実物教訓155ページにこのような言葉があります。 キリストはご自分の私業である神の選民をサタンの手の中から贖い出すことを何よりも望んでおられる。外部的な圧力、これがやってくるときに皆さんは失望せずに常に祈っているでしょうか。ルカ18章の1節から8節に皆さんがよくご存知の例え話が書いてあります。ルカ18章の1節からお読みいたします。またイエスは失望せずに常に祈るべきことを人々に例えで教えられた。ある町に神を恐れず人を人とも思わぬ裁判官がいた。ところがその同じ町に一人のヤモメがいて、彼のもとにたびたび来て、どうぞ私を訴える者を裁いて私を守ってくださいと願い続けた。彼はしばらくの間聞き入れないでいたが、その後心の内で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このヤモメが私に面倒をかけるから彼女のためになる裁判をしてやろう。そうしたら絶えずやってきて私を悩ますことがなくなるだろう。そこで主は言われた。この不義な裁判官の言っていることを聞いたか。まして神は日夜叫び求める先民のために正しい裁きをしてくださらずに、長い間そのままにしておかれるで、おかれることがあろうか。あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるであろう。しかし人の子が来るとき、地上に信仰が見られるであろうか。キリストがこの例えを話されたとき、この18章の8節にあるように、人の子が来るときと言っておりますから、再臨のすぐ前の時代のことのことをキリストは言われたんです。この例え話は、各時代の人々にも益がありましたが、何よりも終わりの時代の人々のために書かれた例え話です。再臨のすぐ前の時代のことについてイエス様は話されたんです。そして信者たちが経なければならない危機について語っておられたんです。7節に先民という言葉がありました。日夜叫び求める先民のために神は速やかに裁いてくださると約束してくださったんです。終わりの時代に信者たちが経験しなければならない危機のことにのためにイエス様は失望せずに常に祈りなさいと18章の1節でおっしゃったんです。キリストご自身もこのような経験に遭われました。キリストは神の戒めに忠実であられました。そして当時神の戒めの代わりに人々が尊重していた伝説や人間の戒めを彼は無視しました。そして神の教えだけを追求していったんです。そのためにキリストは迫害され憎まれて辛い人生を送られました。歴史は繰り返されます。人間の掟と伝統は神の戒めよりも尊ばれ、神の戒めに忠誠を尽くす者は恥辱と迫害を受ける。キリスト実物教訓152ページに書いてあります。キリストは神の律法に忠実であったために悪魔に憑かれた者と呼ばれ、ベルゼベルであると攻撃され非難されました。セブンスデーアドベンチストはイタンであって、あれはサタンの教えだとたびたび耳にすることがあると思います。 このヤモメのように、どうぞ私を訴えるものを裁いて私を守ってくださいと熱心に祈らなければならない時代が間もなくやってきます。まだ平和な時代ですが、外部の力が働いて私たちはそうもう熱心に祈らなければやっていけない時代が間もなくやってきます。2週間前に第7回国際家庭大会というのが持たれたことはよくご存知であります。これはヨーロッパの地図ですが、これがイタリアです。これブーツの形してますね。イタリア、ここは地中海で、これヨーロッパです。イタリア、バチカンはここにあります。こっからヘリコプターに乗ってローマ法王はイタリア北部のミラノに行きました。ブレッソという会場が最後のミサの会場となりました。これはそのブレッソというちっちゃな、これはミラノの郊外ですが、小さな町、まあ大きいんですけども、郊外、ミラノの郊外にある町ですが、ここに一つのブレッソ空港というものがあります。ここに滑走路があるのはご存知ですね。見えますね、周りは家々工場などがあって、ここだけが緑です。法王庁はここを会場として選びました。この黄色い場所ですね。そしてその期間中、金曜日には証し会が持たれました。テーマは一つの世界、家庭の愛という題でした。家庭の愛、これを否定する人はいません。そしてそれに乗って一つの世界という形でアプローチをかけています。そして日曜日、最後の日はこの先ほどのブレッソ空港の大きさですが、縦は 1.5キロほどあります。幅は 0.5 キロほどあります。これ人、全部人です。これは想像がですが、実際の報告を聞くと100万人の人がこの会場に集まったっていうんです。沖縄県民より少し少ないぐらい。この面積はバチカンの約2倍です。バチカンの面積の2倍弱。もうずっと人でした。皆さん動画で見たと思いますが、100万人の参加者、この中にもきっと神の民がいらっしゃると思いますが、とにかくたくさんの人でした。そして法王はもう神のように崇められて称賛されて行進していったんです。そして世界中から集まった家族たちが子供と共に法王から祝福を受けていました。この期間中に別なことが発表されました。この世界大会というのは、家庭大会というのは今回第7回目ですが、2回目でしたかね、1997年にもあったんです。リオデジャネイロであったんですが、そこで当時はヨハネ・パウロ2世が法王でしたが、彼の夢はナザレにこの国際家庭センターができることであると発表したんだそうです。ナザレといったらイエス様が幼い頃過ごされた、そして30歳まで過ごされた、まあイエス様の家庭の村というんでしょうか。だからそこに国際センター、国際家庭センターを建てたいという夢を持っていたことを発表しましたが、これはエルサレムから約100キロ後、沖縄の端から端ぐらいの距離ですが、 だいぶエルサレムに近いです。こっちがナザレです。ここがエルサレム。ここに記事によりますと2009年に、まあ、1997年にヨハネ・パウロ2世は夢であると言ったんですが、2009年にはベネディクト16世がその石、最初の石を祝福したとか、なんかよく分かりませんが、とにかく何かが始まったんですね。そして今回の、期間に発表されたのは、神が我々を助けてくださるのであれば2年後には当センターは完全に運営できる見通しですと発表しました。あと2年後には聖地ナザレにバチカンが直接運営するセンターができるんだそうです。そして献金よろしく、募金をお願いします。口座番号も世界中に流されました。でこれは中東や文化間の対話に用いたいんだそうです。家庭のためのものだけじゃなくて、中東戦争もごちゃごちゃしてるから、これにもなんか役立てたいんだということを言ってこれを建てるんだそうです。だから反対する人は、まあ、当局者は説得するのに時間かかったようですが、だんだん心を許してきたようです。また別の発表もなされました。2015年、あと3年後には第8回国際家庭大会が開かれるんだそうです。その会場はアメリカのフィラデルフィアだそうです。でフィラデルフィアだと法王が発表したときにみんな驚いたそうです。なぜならばフィラデルフィアはあることで有名な街だったんですって。それはもう最近カトリックは小児性愛者でもうスキャンダルになっていたんです。その中心、これ有名な街だったっていうんです。だから信者も減って大変なんですって。しかしあえてそこを選んだっていうんです。この方はフィラデルフィアの大司教です。この発表を受けて皆さんに挨拶をしているところです。またこんなこともありました。法王から当局者政治家などですね、一つになって公益のために一つになろうというメッセージを発しました。公益のために、みんなの益のために。そこに集まった方々は、このロンバルディアというのはイタリアの北部の州です。ここの知事、そしてミラノというのはこのロンバルディアの首都ですが、ここの市長、そしてこのミラノ教区内の市長や近隣の町長、政治、商業、経済、教育界の関係者、みんな集められて一つになりましょう、公益のためにという話がなされたそうですが、これが世界中にインターネットで流されているということは、これは世界の当局者に向けてこういう方針ですということを示唆しているんです。法王は次のように、その時に次のように述べました。政策は市民の公益を追い求める願いによって行動に移されるとき、非常に高められるのです。こうしてそれはより高い形態の慈善事業となるのです。慈善事業だから、法律を、政策を公益のためにやろうじゃないですか。法王は続けて、国家の世俗主義に関して政治力と教会の協力を望んでいると述べたんです。政治力と教会の協力を望んでいるんだそうです。法王は市民の自由を確保しなさい、法王は言いました。市民の自由を確保しなさい。 それは互いに関わり合う地域社会の生活に目を向けていることを表すためです。また人々の公益を追い求める法律を議論する中でも市民の自由を確保しなさい
と一応言っていますが、本当に自由が与えられるんでしょうか。これ見えにくいと思いますが、これはバチカン放送局からの記事ですけれども、礼拝で最後のミサで法王は一言でまとめるとこう言ったんです。家族によって世界を変えていくように。これは一般の人、この参加者たちに言いました。100万人の人たちに言ったんです。そしてこの人たちがもう世界中に散らばっていって、そういうことをするように励ましたんです。世界を変えていくように、家庭によって。そしてちっちゃいから見えないんですけども、私が読むと、現代、法王が言いました、現代家庭や親子の関係の破壊が大きな社会問題となっています。それらの多くの原因は家庭という小さな教会、家庭を小さな教会と言っているんです。小さな教会の持つ愛の大きな可能性を忘れ、ないがしろにすることにあるのです。だから大きな教会も大切にしましょうということを少しずつ言おうとしているんですね。そしてこう言いました。家庭の愛は素晴らしい現実であり、世界を変えていくことのできる唯一の力です。そしてちゃんと押さえていました。法王はさらに、家庭生活において手術のミサへの参与がいかに大切であり、それが家庭の一致のもとで、家庭の一致のもとであるかを強調された。この家庭が大事ということも言って、日曜日も大事だと、これが不可欠なんだと言ったんですね。そして日本から何人行ったか分かりませんけれども、その人たちが日本に帰ってきて、家庭によって世界を変えていくことができるんでしょうか。法王は家庭によって世界を変えていくようにと訴えたんですが、日本はその影響を受けるでしょうか。インターネットで家庭の人行ってタイプしたら驚きました。もう昭和40年代から家庭の日が設けられていました。念のために47都道府県全部調べたんですが、ほとんど例外なく家庭の日は毎月第3日曜日と定められていました。なんでみんな共通して第3月曜日なの、日曜日なのかなと思って調べてみたら、これは内閣府からのもう方針もあるようです。1940年代からもう全国的な青少年育成国民会議というのが設立されたのを発端に、この運動はもう全国的なものになっていました。そしてそれを推進するようなアニメなどもあって、ああこれは確かにそうにしなければいけないなというような後押しができる、もう準備は大体できているようです。だからといってこれが日曜休業令とすぐつながるかというか、それは分かりません。なぜかというと、その前に沖縄県見せますね。沖縄県も毎月第3金土日は青少年健全育成の日となっていて、日曜日は家庭の日なんだそうです。それは取り組み内容はですね、1、家族揃って家族団らんの時間を作る、2、公的な行事などは避け、すべての県民がその家庭や地域にあって家族揃って楽しく過ごせるようにする、3、家庭の日に行事などを行う場合は家族全体を対象に計画し、家族が揃って楽しむことができるようにする。だいたい各県の方針を見るとこういう趣旨です。 国からそうなんですから。でなんで国がそうなったか私も分かりませんが、40年代頃からこうなっています。しかしこれはちょっと極端じゃないかと言われるかもしれません。なぜかというと、日本には政教分離という法律があって、日本国憲法の20条と89条によって宗教と政治は混ざらないようになっているんです。だから家庭の日が全国にあるからといって、日曜ローマカトリックの後押しする日曜休業になるわけないじゃないと言われても、そうかもしれません。ただそういう土壌ができているということを私は言いたかったんです。そして預言者エレン・ホワイトは、将来は教会と国家は一致するって予言しています。ちょっとお読みいたします。教会と国家の高官たちは、すべての階級の人々に日曜日を尊重させるために結束して買収や説得や強制を行うであろう。神の権威の欠如は圧政的な法令によって補われる。政治的腐敗は正義を愛し真理を尊ぶ思いを破壊しつつある。そして自由の国アメリカにおいてさえ、為政者や議員たちは民衆の関心を買うために日曜日遵守を強制する法律を求める。求める大衆の要求に屈服する。確かに神の律法は変えられませんけれども、日本の政治は政治家が法律を変えることができますよね。で政治家は民意を問おうといって解散させて、民意によって選ばれた人たちがやるわけですから、民衆がそう言えばそうなるというのが日本国憲法だと思います。だから民意さえ作られれば、法律というのはたとえ憲法であっても変えられるはずです。で預言者は変えられると、屈服すると予言しています。でそれはアメリカ合衆国の歴史を考えると不思議なことです。どんなに多くの血が自由を得るために、宗教の自由を得るために大きな犠牲が払われたかということを、もう沖縄の人が戦争の恐ろしさを忘れていくように、世界は忘れていくんです。そして大衆の要求に日本も屈服するようになるでしょう。そして気がついた時にはもう遅すぎるとエレン・ホワイトは言っています。そういうつもりはないんだけれども、法庁は失われた市場権、昔全世界を彼らは支配していましたので、それを回復することを狙っているんだそうです。黙々と密かに怪しまれないようにそれが進められていると言っています。もしそうなったら、本当に皆さんは辛い経験に入っていくでしょう。しかし神様は悩みの日に私を呼べと言っておられます。神様は神の子供たちを無防備にそのまま放置されません。神様は祈りをするときに必ず全能の御手を動かして皆様を助けます。イエス・キリストは憐れみ深い、同情できるお方であります。その時我々が辛い思いの中にいる時に、必ず我々の無知のために足を滑らしてしまったようなことがあっても、必ず我々を助けてお見捨てになりません。イエス様は道であり真理であり命であると言われました。この乏しいものを必ず救う、貧しいものを助けなき者を救うと
約束してくださいました。今外部の力について話しましたが、内部の力が働いて私たちの中、心の中でさまざまな経験をしていると思います。こうした経験は修法にも書きましたけれども、私たちがさらに清められるため、さらに幸福になるためであると書いてあります。もう自分ではもう自分を見て、自分はもう手遅れだと思われるほど自分の罪を感じていても、諦めないでイエス様に願い求めてほしいと思います。この写真は、これは地中海です。これはガリラヤ湖、イエス様が伝道されたイスラエルはこの下の方にあります。だからイスラエルの北側がこの辺の地域です。もう交渉街に入られて約2年半ぐらい経って、あと十字架までに1年後というぐらいの時に、イエス様は一旦この伝道地域から退かれました。そして北の方に行きました。ここは異教の地域です。そして希望中間156ページの文を読むと、カペナムから退いてガリラを横切りと書いています。この辺がガリラヤという地域ですから、イエス様はこの辺からこうガリラヤを通ってフェニキアとの境にある山間地方へ行かれたと書いています。この黄色い線はその国境です。これは今のレバノンです。レバノン、ソロモンの神殿もレバノンの杉で建てられました。この辺から持ってきました。そしてこの辺が山間地域になっています。この国境がちょうど山間です。そして下の平野にはツロとシドンのような地中海の東海岸でも最も大きな都市が見えました。証の文によると異教の寺院も見えたそうです。壮麗な神殿と商業の市場と船でいっぱいになった港のあるツロとシドンという都市が見えました。イエス様上から眺めました。そしてその向こうは青海原、その向こうに世界の帝国の中心であるローマがありました。そしてパウロはそこに伝道旅行に行くわけですが、向こうに福音を伝えに行く前に弟子たちに教えなければいけないことがありました。もう今にでもあそこに行って、海の向こうに行って福音を伝えたいんだが、その前にやることがあったんです。弟子を教えること、準備するためでした。準備することでした。このツロという町、ちょっとどんなところか見てみたいと思います。上空から見るとこういう町です。これが旧都市です。新しい家々も建っています。ここはフェニキアという、さっきのレバノン、昔はフェニキアと呼ばれていたそうですが、重要な海岸都市でした。そして実はここは陸から、今くっついてますが当時は離れてたそうです。陸から数百メートル離れた岩だったそうです。だから岩、カナンの言葉でツロと言ったんだそうです。ツロというこれ島だったんだそうです。でアレキサンダー大王がすごい実力ですよね。ここ埋めたんだそうです。陸続きにして今は半島になって、イエス様の時はもう半島になっていました。
ですから古い都市はもうここにできていました。上空から見たここなんかもう後で写真を見せますが、ものすごいあの文明でした。でダビデやソロモンも建築の時にはこのツロから資材や工人を呼び集めました。そしてここは悪名高いところでした。あのアハブ王はツロの王の娘イゼベルをここから妻に迎えました。そしてフェニキアのバール礼拝、これが北王国南王国に広がったんです。だからここはもう悪の町と見られるような場所でした。ユダヤ人にとってこのような文明が栄えていたんです。もうこれバール礼拝か分かりませんけど、この牛、これは今の写真です。もうものすごい文明だったんです。そして港町でした。商業がすごく盛んでした。市場もありました。これは今もあるんです。そしてイエス様が見られたのはツロだけじゃなくてシドンというところも見えました。ここは同じようにフェニキアの商業都市でした。そしてこれはツロとともに東海岸の最大の港町だったそうです。そしてシドンの宗教といったらアシュタロテという女神だそうです。そしてイスラエル人に深く浸透していきました。ですからここももう罪の町として見られる場所です。イエス様はだから言いました。災いだコラジンよ、災いだベッサイダよ。これはヘブルのユダヤの町ですよ。コラジンやベッサイダというのは、イエス様はこのイスラエルのユダヤの国に災いだと言ったんです。お前たちのうちでなされた力ある技がもしツロとシドンでなされたなら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたであろう。しかしお前たちに言っておく、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも耐えやすいであろうと言った意味は、あの神のためだと思ってるの、あんたたちは、あなたたちの方がまだあそこのあのツロシドンの方がマシだという意味だったんです。あそこは悪い町であるのに、あなた方はもっと悪いんだと、もっと自分の心を探りなさいと神のために言ったんです。ですからこのツロシドンは悪い場所だと思って、もうユダヤ人たちはそこを軽蔑していたんです。ここシドンもこういう文明がありました。ものすごい文明でした。寺院もありました。市場もありました。そしてイエス様は先ほどの話に戻りますが、ツロとシドンの方へ交渉街の中で悪い地方にあえて行かれました。一回さっと回ってきました。その時に起こった話なんです。マタイ15章の22節からお読みいたします。そこへその地方でのカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊に取り憑かれて苦しんでいますと言って叫び続けました。これはこのマルコによる福音書によると、この女はスロフェニキアの生まれであったというんです。あの悪名高い町の女でした。15章の23節に行くと、イエス様の不思議な態度が見られます。しかしイエスは一言もお答えにならなかった。憐れんでくださいと言ってるのに、あえてイエス様はそれをなぜそのような形で、まあ、無視というか冷たい雰囲気を醸し出したんでしょうか。それは後で憐れみ深い対応を示すことによって、 冷たい態度と憐れみ深い態度両方を弟子たちに見せることによって、弟子たちが心を動かされるためでした。汚れた町の人に対しても憐れみ深く隔ての壁を取り除きなさいということを伝えるために、弟子たちを連れてこのフェニキア地方へ彼は行かれたんです。あの青海原のローマ帝国の向こうにあるローマ帝国に行く前に弟子たちが学ばなければいけない教訓でありました。弟子たちのためにイエス・キリストはそこへ旅されたんです。しかしそればかりではありませんでした。実際にこの女を助けたく、イエス様はこの女が来られるところに自分の身を置いたと書かれています。ですからこれ知らんぷりしておりますけども、もう助けたい一心で長旅をしに来たんです。そして弟子たちはイエス様と同じように冷たい態度でこの女を最初あしらいました。後で彼らが自分を牽制するように、彼らの悪い意味が表面化するまでイエス様は待たれたんです。弟子たちはこう言いました。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますから。こういう彼らの汚れた姿を表すことができました。そしてイエス様もそれに付き合ってこう言われました。私はイスラエルの家の失われた羊以外のものには使わされていない。弟子たちも納得したかもしれません。イエス様の奇跡は、あるいは癒しはユダヤ人だけにとっておきたいんだ、そういうことを思わせるような言葉をはじめイエス様は語りました。ところがこの女は諦めませんでした。こう言いました。近寄ってきてイエスを拝していきました。自分を無視する人を拝していったんです。主よ、お助けください。イエス様は引き続きそのような態度を取られます。イエスは言われました。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。子供たちというのはユダヤ人のことです。神の子、ユダヤ人のことです。ここにあげるべき祝福を取って机の下にいる子犬、すなわち異邦人にあげるのは良くないんだ、だからあなたを今癒すわけにはいかないんだ、というようなことを醸し出したんです。女は諦めましたか？皆さんだったら諦めるでしょうか？最も信頼する人にもうこんなふうに言われてしまった、もう帰ろうという人も中にはいるかもしれません。しかし女はへこたれませんでした。こう言いました。主よ、お言葉通りです。でも子犬もその食卓の主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。イエス様はこれでもう十分だと思いました。もう女がかわいそうで、もう助けたかったんです。もうこれで弟子たちに与える教訓の材料は揃ったと、もう十分だと思いました。そして言いました。女よ、あなたの信仰は見上げたものである、あなたの願い通りになるように。女は信じて帰りました。その時に娘は癒されました。このツロフェニキアの女が求め続けたように、私たちも罪から救われること、キリストのような品性に預かることを
諦めないで熱心に祈り続けなければなりません。もし今日曜休業令、外部からの力が我々を襲ってきたら、皆さん敵を愛せますでしょうか。今内部の力に打ち勝ってないのに、そのような準備ができているでしょうか。日曜休業令が始まる前に、皆さんは敵を愛する能力を持ち合わせていなければなりません。バビロンには多くの神の民がいると預言者は言いました。この修法にも載せました。真のキリスト者が数多くいるというのを私は信じます。本当にただ知らないだけで、真心から神を愛する方々が多くおられます。知らないで安息日をバカにしているんです。安息日が最後の中世の大試金石で永遠の運命を決定するものだという、その情報がただないんです。だからそれを伝えなければいけません。そして私たちがその働きをするとき、バビロンから出ようというときに、その使命は、働きは成し遂げられると修法の最後の引用文で書いてあります。必ずこのバビロンの中にいる多くの神の民が三天使の使命を聞いて、天の至聖所に目を向けて最後の贖いの祝福を信じる日がやってくるでしょう。その時は本当に私たちはいとも尊き喜びに預かることでしょう。今日皆さんにお伝えしたかったことは、この教会員は多くの試練に遭っているはずです。神の律法を守ろうとしているんですから、外部からの力と内部からの力に勝利しなければなりません。さまざまな戦いがあると思います。肉体的な試練、経済的な試練、精神的な試練、知的な試練、悪癖との戦いの試練、マイナス思考との戦いの試練。パウロはヘブル人から40に一つ足りない鞭を打たれたことが5回あったそうです。ローマ人からも鞭打たれたんですが、ヘブル人からも叩かれたそうです。それから川の難、海の難、お腹が空いたこともあり、喉が渇いたこともあり、もうさまざまな難を通ってきました。我々もそのような困難をまだ経験していませんが、これから得ると思います。しかし今日言いたかったことは、くじけずに祈り続けてください。必ず同情することのできる神様は皆さんを助けてくださることを信じていただきたいんです。そして神様の皆のために、そして神様の律法を擁護するために、この戦い続ける準備をしたいと思うんです。その準備として、キリストの柔和と謙遜の霊が聖霊を通して私たち教会の間に宿ることができるように願っています。そして日々私たちが勝利の経験をすることができるように願っています。皆さんは本当に試練の中にあると思います。これからますます竜は怒りを発してやってくると思います。しかしキリストに祈り求め続けてください。憐れみを求めてください。そして
今言ったフェニキアの女のように諦めずに祈り続けてほしいと思います。皆様に神様の助けと勝利が与えられますように。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。